橿原市議会の今、第229号、目次、1、表紙1ページ、2、本会議で審議した内容、結果、2ページ、会議の結果、議員提出議案、市長提出議案、討論、決議、意見書及び同意案件を除く、3、お知らせ、4ページ、夏のエコスタイルを実施しています。令和5年度の議会情報公開請求の件数は0件でした。4、委員会レポート、5ページ、予算特別委員会、厚生常任委員会、厚生文教常任委員会連合審査会、5、一般質問、7ページ、八尾元、向井派、橿原市の防災施策、神田真美、向井派、世界遺産登録、市内の3カ所の観光情報発信施設、今井理科、一新、子育てしやすい町、日本一、西岡二郎、公明党、やわらぎの里、閉館後の活用、待機児童対策、災害時の対策、森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会、病児、病後保育、英語教育、上田国吉、政権橿原、働き方改革と2024年問題、年収130万円の壁対策、竹森守、向井派、日本共産党、第9期介護保険事業計画と制度改善、交通安全対策、事業者支援の施策、松尾貴秀、政権橿原、県と連携したまちづくりの推進と信頼関係の構築、森下都、公明党、子宮頸がん撲滅への取り組み、子どもの検診実施の環境整備、6、コンビニ交付、11ページ、7、議会の動き、12ページ。目次は以上です。1、表紙、1ページ。表紙の説明。上部に、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第229号、令和6年、2024年、3月定例会、3月1日から27日開催の文字。タイトル文字下に2ページ、本会議で審議した内容、結果。4ページ、お知らせ。5ページ、委員会レポート。7ページ、一般質問。11ページ、コンビニ交付。12ページ、議会の動きと主な内容があります。表紙の写真は部屋の一角に置かれたマルチコピー機とそのコピー機からできるコンビニ交付についての説明文などが掲示されている様子を写しています。写真の右側には縦にマイナンバーカードでコンビニ交付、下部には便利、簡単、安いの文字。表紙紹介文。コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して、各種証明書、住民票の写し、戸籍謄本、戸籍証本、戸籍不表、印鑑登録証明書、課税証明書、非課税証明書を全国のコンビニなどのキオスク端末、マルチコピー機から取得できるサービスです。11ページの詳細をご確認ください。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。2、 本会議で審議した内容、結果。2ページ。ページ右端にもっと詳しくと、議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードが掲載されています。ポイント1、議会の新体制が決定。奥田秀人議長、井上豪副議長、高橋圭一監査委員。ポイント2、令和6年度一般会計予算、488億円など可決。付帯決議により、百条特別委員会設置に関する調査費用等の必要な経費を今後措置するよう求める。会議の結果、委員提出議案、決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員23名のうち反対の議員のみ、会派、議員名を読みます。また、欠席者についても議案ごとにお知らせします。なお、奥田秀人議員、自由民主党は、議長のため議決には加わっていません。牧尾幸男議員、月屋根柏原、日本維新の会は、全議案欠席です。それでは、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第1号、柏原市議会委員会条例の一部改正について、全会一致で可決、意見書、決第1号、県立柏原文化会館の閉鎖及び運転免許センターの移転に反対し、再考を求める意見書、賛成多数で可決、決第2号、若者のオーバードーズ、薬物の過剰摂取、防止対策の強化を求める意見書、総員起立で可決、決第3号、イスラエルとパレスチナの恒久的停戦と人道支援を求める意見書、総員起立で可決、決議、決第4号、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する百条調査に関する決議、賛成多数で可決、決第5号、議第22号、令和6年度橿原市一般会計予算についてに対する付帯決議、賛成多数で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。用語説明、百条調査、地方自治法第100条で規定されている調査権であり、議会は地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。国会の国政調査権、日本国憲法第62条と同様の性質を持ち、承認喚問の対象が正当な理由なく出頭、証言、記録の提出を拒否した場合には、罰則規定がある強い調査権である。市長提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第2号、橿原市個人番号の利用に関する条例及び橿原市税外債権管理条例の一部改正について、賛成多数で可決、反対1名、竹森守、無会派、欠席2名、牧尾幸男議員を含む佐藤太郎、無会派。議第3号、柏原市監査委員に関する条例の一部改正について、全会一致で可決。議第4号、柏原市会計年度任用職員の任用、給与、勤務条件等に関する条例の一部改正について、全会一致で可決。 第5号、橿原市の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正について、全会一致で可決。第6号、橿原市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、全会一致で可決。第7号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸夫議員を含む佐藤太郎、無会派。第8号、橿原市手数料徴収条例の一部改正について、全会一致で可決。第9号、橿原市保健センター条例の一部改正について、全会一致で可決。第10号、橿原市子ども子育て会議条例の一部改正について、全会一致で可決。第11号、橿原市心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部改正について、全会一致で可決。第12号、橿原市介護保険条例の一部改正について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸夫議員を含む佐藤太郎、無会派。第13号、橿原市休日夜間応急診療所条例及び橿原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、全会一致で可決。第14号、橿原市営住宅条例の一部改正について、全会一致で可決。第15号、橿原市屋外広告物条例の一部改正について、全会一致で可決。第16号、橿原市上水道給水条例の一部改正について、全会一致で可決。第17号、権利の放棄について、全会一致で可決。第18号、奈良広域水質検査センター組合規約の変更について、全会一致で可決。予算、第19号、令和5年度、橿原市一般会計補正予算、第7号について、全会一致で可決。第20号、令和5年度、橿原市国民健康保険特別会計補正予算、第3号について、全会一致で可決。第21号、令和5年度、橿原市介護保険特別会計補正予算第3号について全会一致で可決。第22号令和6年度橿原市一般会計予算について賛成多数で可決。反対1名竹森守無会派。欠席1名牧尾幸夫。第23号、令和6年度、橿原市国民健康保険特別会計予算について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸夫議員を含む佐藤太郎、無会派。第24号、令和6年度、橿原市後期高齢者医療特別会計予算について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸夫議員を含む佐藤太郎、無会派。第25号、令和6年度、 橿原市介護保険特別会計予算について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸男議員を含む佐藤太郎、無会派。議第26号、令和6年度、橿原市共有財産処分特別会計予算について、全会一致で可決。議第27号、令和6年度、橿原市上水道事業会計予算について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸男議員を含む佐藤太郎、無会派。議第28号、令和6年度、橿原市下水道事業会計予算について、賛成多数で可決。反対1名、竹森守、無会派。欠席2名、牧尾幸男議員を含む佐藤太郎、無会派。承認、省第1号、令和5年度、橿原市一般会計補正予算第6号に関する専決処分の報告について、全会一致で承認。報告、法第1号、令和6年度、橿原市土地開発公社事業計画の報告について、報告、同意、同意第1号、監査委員選任につき同意を求めることについて、全会一致で同意、同意第2号、教育委員会の委員任命につき同意を求めることについて、全会一致で同意、同意第3号、固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて、全会一致で同意、同意第4号、人権擁護委員の委員候補者の推薦について、全会一致で同意。討論、決議、意見書及び同意案件を除く。議第2号、橿原市個人番号の利用に関する条例及び橿原市税財産権管理条例の一部改正について、反対、無会派、日本共産党、地方公共団体の条例、規則等の策定や、個別の自治体施策に関与し、規制緩和の手段となっており、センシティブな個人情報の漏洩、プライバシーの侵害になることを否定できないため反対する。議第7号、橿原市国民健康保険税条例の一部改正について、反対、無会派、日本共産党、来年度から国保行政の都道府県単位化がスタートし、県民の負担、市民の負担が増える危険性がある。また、紙の保険証がなくなる予定だが、現行の保険証を存続し、市民や医者が安心して行けるような施策を進めていくべきであると考え、反対する。議第12号、橿原市介護保険条例の一部改正について、反対、無会派、日本共産党、低所得者に対して、所得段階を13段階から16段階に拡充して、負担の軽減を図っているが、20年前に介護保険制度ができて、保険料が2倍以上になっており、利用料の軽減など、安心して介護が受けられるように、事務所支援や公的給付の拡充など、さらなる制度改善を求め、反対する。議第22号、令和6年度、橿原市一般会計予算について、反対、無会派、日本共産党、カジノ IR を誘致するために計画されている大阪万博へ分担金を負担することには反対、また、庁舎分散に伴い 非合理的、非効率的で市民サービスの低下を招いている。本庁舎は防災機能を万全にして、集約型の庁舎を現在の場所に速やかに建設すべきである。合わせて学校給食の無償化、そのための予算編成をすることを提案して反対する。賛成、公明党、子育て施策や教育環境の充実に向けて積極的に取り組んでおり、また多様化する市民ニーズに効果的に対応するため、事業の重点化により、市債残高を着実に減らし、財政健全化にも積極的に取り組まれた予算編成だと判断するので、賛成する。議第24号、令和6年度、橿原市後期高齢者医療特別会計予算について、反対、無会派、日本共産党、75歳という年齢による保険証の取り上げや、マイナ保険証の押し付けを中止し、そして保険証の継続を行い、受領権を守るべきだと考え、現行の高齢者医療制度の廃止を提案し、反対する。受領権とは、個人の尊厳が保たれ、いかなる差別もなく、安全で良質な医療を公平に受ける権利。議第25号、令和6年度、橿原市介護保険特別会計予算について、反対、無会派、日本共産党、介護事業者へ報酬を引き上げることは急務で、処遇改善が必ず必要であり、利用者の利用料軽減を広げて、利用者の負担軽減を進めることを提案し、反対する。議第27号、令和6年度、橿原市上水道事業会計予算について、反対、無会派、日本共産党、各自治体の独自性よりも、県一本化の事業で、企業団議会を構成して、決定することになる水道行政を一体化で進めようとしています。住民の切実な意見が届きにくくなるため反対する。議第28号、令和6年度橿原市下水道事業会計予算について、反対、無会派、日本共産党、収入や所得の少ない方ほど、重い負担になる消費税を 10% から 5% に引き下げ、国民の暮らしが安定する施策をやるべきであり、反対する。本会議で審議した内容、結果は以上です。お知らせ、4ページ。夏のエコスタイルを実施しています。令和6年5月1日から令和6年10月31日まで、夏のエコスタイルを実施しています。エコスタイル期間中は、議会の会議や行事についてもノーネクタイ等のエコスタイルとなります。5年度の議会情報公開請求の件数は0件でした。議会情報は、議会情報公開請求により請求することができます。なお、議員の政務活動費に関する資料は、ホームページに公開しています。詳しくはホームページをご確認ください。ページ右端下に政務活動費と議会情報公開請求の二次元コードが掲載されています。お知らせは以上です。
4、委員会レポート5ページ。3、特別委員会。今年度当初予算のポイント、主要な施策、子ども医療費18歳まで無償化、4億2637万円、令和6年8月から橿原市独自で小学生から18歳までの医療費無償化、小学校・中学校整備関連事業、28億8512万円、 老朽化による建物自体の寿命や設備の不具合等の問題を抱えており、子どもたちが安全に安心して利用できるよう、長寿命化改良工事を実施。令和6年度一般会計予算額488億4000万円、前年比38億7000万円増加。予算全体の質疑。問い、財政計画の令和6年度一般会計予算金額473億5900万円に対し、実際の予算額が488億4000万円と14億8100万円の増額となった整合性はどうなっているか。答え、給付金の関係で約10億円、会計年度任用職員の報酬改定等で約5億円の増額であり、財政計画策定時には見込めなかったもの。歳入の質疑。問い、令和6年度から住民税均等割に乗せて徴収される森林環境譲与税の現在の使い道はどのようなものか。答え、小中学校の木育や危険樹木の伐採に使っている。歳出の質疑。問い、医大周辺のまちづくりの基本計画策定業務委託料について、奈良県知事が代わって今後新駅の計画等が流動的であることや、医大周辺の道路事情も含めて県と協議が必要であり、未確定事項がある中で予算計上してもいいのか。答え、新駅があるかないかで、まちづくりは大きく変わるが、新駅ありきの基本構想はある程度素案があり、新駅ができるとなった時点で素案をもとにすぐに着手したいとの考えから予算計上した。問い、医大周辺地区まちづくり基本計画策定及び市地域総合交通戦略策定について、これからどのような手順、どのようなスケジュールで策定していく予定なのか。答え、新駅ができる、できないによって、まちづくりの形が変わるので、予算計上したが、もちろん予算が確定したからすぐに発注するのではなく、新駅の設置等の基本事項の合意が見えてきた段階で発注することを想定している。期間的には両方とも1年程度かかる見込みであったが、発注時期が遅くなれば1年繰り越しになるかもしれないと想定をしている。問い、カプコンコンテンツ活用事業推進計画策定委託料において、民間主体による未来ビジョン等の策定をする事業とあるが、市として何かおおよそのビジョンはあるのか。答え、橿原市に実際に足を運んでいただくために、ストリートファイターのコンテンツにまつわるようなものを新しく生み出せるよう、今後、まちづくり協議会の中で具体的な将来ビジョンを策定したいと考えている。問い、産業用地創出基本計画について、具体的にどのようなエリアや企業を想定しているのか。答え、令和5年度に実現可能性調査をした結果、まずは橿原北インターチェンジの東側から着手する予定であるが、地元の意見を伺い進めていきたい。開発方法や事業手法等、整備以前の状況をまとめた基本計画の策定となる。左下ページに会議録、録画配信の二次元コードがあります。正常任委員会、国民健康保険税条例の一部改正。問い、今回の一部改正に伴い、県統一化ということになれば、上限はどれくらいになる見込みなのか。答え、地方税法が令和5年度に改正され、橿原市は1年遅れで上限を変更した。医療分が上限65万円、後期分が上限22万円、 介護分が17万円、合計104万円が1世帯の上限になる。今後の県統一化による上限の変更見込みについては、県から示されていないが、39市町村すべてが上限104万円となる。橿原市子ども・子育て会議条例の一部改正。問い、子ども・子育て会議の委員が5人増員になるが、どのようなメンバーになるのか。答え、子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援事業計画や子ども・若者計画、子どもの貧困に関する計画を策定するための会議で、その分野の専門家や関係する方の委員を増員する計画をしている。具体的には、有識者として大学の先生等、子どもの権利や貧困に精通した弁護士、NPO 法人の代表等を考えている。また、子どもの意見を聞くために、15歳から29歳までの年代の委員を2人公募したいと考えている。心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部改正。問い、今回の条例改正の対象者は何名になるのか。答え、対象者は18歳までの方である。子ども医療は約1万5000人程度。一人親家庭医療は約1800人、心身障害者医療は約100人である。問い、市として予算はどれくらいか。答え、今回の条例改正により、8月から小学生以上の自己負担の上限が1000円から無償化になるため、子ども医療費は4万5000から5万件程度で約5000万円の見込み。一人親家庭医療は1万件程度、約500万円の見込み。最後に、心身障害者医療は1000件程度で約50万円を見込んでいる。厚生文教常任委員会連合審査会。橿原市保育所、幼稚園の適正配置。問い、
マスが来た幼稚園。
耳なし西幼稚園再編に伴う、校史連携・幼保連携型認定こども園を運営する、校史連携法人公募の進捗は。答え、令和6年3月3日に、事業者の事業提案に対する審査を行い、校史連携法人候補者を社会福祉法人郡山双葉会に決定した。令和6年5月下旬頃に協定書の締結を行いたいと考える。うねび南幼稚園の適正配置。問い、令和6年度でうねび南幼稚園が終了し、令和7年度からうねび南幼稚園に入園される方は、うねび東へ行くということであれば、うねび南は歴史ある幼稚園であるため、地域の方に配慮しながらできる限り、令和6年度中に今の幼稚園の再編成の基本方針を決めた方が、令和7年度以降スムーズにいけるのでは。答え、地元の自治会や未就園児の保護者の方や園の関係、例えば子ども未来課等と協議しながら、早期に実施計画を立てられるように準備を進めていく。問い、今後の方向性について、個別実施計画の策定、策定後の施設整備、統合園としての運用開始まで、おおよそどれくらい年数はかかるのか。答え、最終の統合園開園までは、通常であれば約3年ほどかかるが、早急になるべく進めていけるように、関係機関と協議等を進めていきたい。問い、うねび東幼稚園の保護者の方々への周知はどのタイミングか。答え、令和6年度、令和7年度から合同保育の形になる予定で、うねび南とうねび東幼稚園の保護者への実際の説明の時期は未定だが、 令和6年度早々から準備は進めていきたい。ページ右下に会議録、録画配信の二次元コードがあります。委員会レポートは以上です。
5、一般質問、7ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。八尾元、向井派。橿原市の防災施策。問い、災害時、高齢者や障害者などの要配慮者に対応する福祉避難所について、本市では民間の老人福祉・障害者施設と協定を結び、福祉避難所を確保しているが、協定締結後、定期的な確認や協議は。答え、定期的な話し合いはなかったが、令和4年度に話し合いを行った。問い、締結先施設の疑問や要望に答えきれていない。今後、協議会など定期的に協議する場を設け、課題の共有と解決を図ってほしい。答え、現状には課題があり、意見交換の場を持つことは有意義である。問い、福祉避難所は災害時に直接避難ができない二次避難所だが、情報不足により誤解が生じている。答え、公式ホームページに正確な情報を掲載する。問い、能登半島地震でも、要配慮者が一般の避難所には避難しにくい状況があった。対象者を特定した上で災害時に直接避難ができる指定福祉避難所の指定を国が促進している。本市でも取り組んでほしい。答え、今後検討していく。問い、災害時のトイレ関連の備蓄品、備蓄場所、設置までの時間は？答え、テント型の簡易トイレやビニール袋、凝固剤などを橿原運動公園に備蓄。災害状況により運搬に半日以上要す避難所もある。問い、発災直後からトイレの需要はあり、衛生面からも早期に必要。トイレにかぶせて使う非常用トイレの備蓄を各避難所に進めてほしい。答え、少しずつ各指定避難所に分散備蓄する方向で検討したい。問い、防災や避難所運営に女性の声を生かすため、防災講座などで女性や子ども、ジェンダーへの配慮を周知し、避難所運営メンバーには女性の参加を促してほしい。また、広く防災意識を高めるイベントの開催は？答え、配慮と女性の参加を促すことを周知していく。イベントは防災単独では難しいが、人気のイベントとコラボすることは検討したい。インダマミ、向井派。世界遺産登録。問い、登録までのロードマップは？答え、令和6年4月に文化庁へ推薦書提出。夏頃に審議を受け、12月頃の国内推薦の後、令和7年夏頃、イコモスによる現地調査、令和8年5月頃の勧告の後、7月に登録の予定。問い、遺産群の保存とともに、それらを活かした街づくりという視点が大切と考えるが、どのように活用し、地域活性化につなげるのか。答え、移行表示や ICT の活用、周遊コースの検討、学校教育との連動など、様々な取り組みを定める計画です。問い、登録をゴールと考えず、これをきっかけとした持続可能な街づくりが必要ではないか。答え、登録は活力のある街づくりのスタートと考える。デジタル技術を駆使しての理解度の向上、本市への滞在などに対応できるよう受け入れ体制の早急の整備など、持続可能な街づくりにつなげたい。 内の3カ所の観光情報発信施設。問い、観光情報発信施設のミグランス1階の観光振興支援室の業務は？答え、観光情報発信に加え、コンベンションルームの使用受付や展望施設案内、古代衣装貸し出しなど。問い、飲食物販の併用を考えては？答え、検討は可能だが、ハードソフト両面で様々な調整、時間を要する。問い、橿原観光インフォメーションセンター神宮前と橿原ナビプラザの観光センターの業務は？答え、観光情報発信に加え、神宮前はバスチケット販売、手荷物一時預かりを実施。観光センターは物産販売、レンタサイクル、イベント開催など。問い、神宮前は施設までの動線が分かりにくく、ナビプラザも物販があるがその存在が分かりにくい。答え、どちらも動線や視認性が悪く、物販も含め分かりにくいため、設置場所やレイアウトなど再度見直し、ニーズに合った観光拠点施設としていきたい。今井理科、一心。子育てしやすい町日本一。問い、市長が掲げている子育てしやすい町日本一というスローガンには数値目標はあるか？第四次総合計画に記載された数値をどのようにしたいかなど、目標達成へのプロセスの可視化が必要だ。答え、数値目標は設けていない。まずは待機児童の解消が目下の目標で、数値目標の設定は必ずしも意味があるわけではないと考えている。問い、待機児童解消のために必要な施策は？答え、保育士不足の解消、保育士定着支援金に加え、令和6年度は保育士の処遇改善に努めたい。また、新たに民間保育園認定こども園の誘致を検討中である。問い、待機児童の算定基準は国基準なのか、それとも潜在的待機児童もゼロを目指すのか。また、令和5年4月1日時点の本市の国基準の待機児童は2人。潜在的待機児童は172人だが、いつ頃の解消を目指すのか。答え、時期は明言はできないが、できるだけ早い時期に潜在的待機児童の解消を目指す。問い、子育てしやすい町橿原プロジェクトチームの取り組みと成果は？答え、令和4年度は6人から政策提案があり、保育料無償化の拡大等の政策が採用され実施した。問い、通常業務に加えて特別業務の負担もあったかと思うが、プロジェクト参加職員の負担は？答え、できるだけ負担のないように配慮を行ったが、相応の負担はあったと認識している。問い、神奈川県寒川町などで実施されている民間主導の離乳食の無償提供などを行う赤ちゃん食堂があるが、本市で実施している離乳食教育にも内容を取り入れてはどうか。答え、離乳食の主食や無償提供を行うことは、アレルギーなどの面から現時点では難しい。西岡次郎、公明党。やわらぎの里閉館後の活用。問い、やわらぎの里閉館後の活用は？答え、今と同様の形態での市民の憩いの場を提供するための修繕継続は考えていない。問い、指定避難所としては？答え、重要性は認識している。次の活用が決定するまでは、指定避難所として最低限の機能は保持していく。問い、民間活力による施設整備は？答え、市における利活用の実現性の検討も含め、 私有財産活用の観点から、地元の意見なども聞きながら民間活力の利用も検討していきたい。待機児童対策。問い、市における待機児童対策は、答え、近隣の市町村や大阪の保育士への処遇を見極めながら、処遇改善に対して協議していく。また、新たな施策も必要であり、既存の私立保育園認定こども園の定員拡大につながる増床増築や分園の開設への支援と、新たな民間保育園認定こども園の誘致を検討している。新たな受け皿を用意することで、待機児童の解消を図っていきたい。問い、市長の考えは？市長、原因の多くは保育士不足によるものであり、待機児童解消は喫緊の課題である。保育士の確保だけでなく、前述のようにあらゆる方向から取り組み、様々な保育ニーズに応えられるよう体制を整えていく。災害時の対策。問い、災害時の簡易トイレの確保、管理計画を策定しているか。答え、トイレの確保、管理計画は現在策定していないが、想定避難者数をもとに備蓄計画を作成し、避難所に設置するマンホール型や新商社用の簡易トイレなどの備蓄を進めている。補正予算も視野に計画性を持って備蓄できるよう検討する。災害時の対応として、トイレ供給支援に関する防災協定を締結し、流通備蓄としての支援や国のプッシュ型支援などを活用した対応を実施したい。
森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会。病児、児は児童の児、病後保育。問い、現在市内で実施されている病児保育の現状は？答え、吉川委員の1施設のみ、平均して1日2人程度の利用がある。問い、実際のニーズに比べて少なく感じる。病児保育は自宅から近い方が利用しやすい。今後、本市において居宅訪問型も含め、現状に見合った規模に拡大してほしい。市の方向性は？答え、子ども子育て支援事業計画策定のため、ニーズ調査を行った。病児保育施設を増やしていく検討も必要である。市内に施設が何箇所かあれば、利便性の向上につながると考えている。問い、市内の育児協力者のいない共働き、一人親世帯も安心して子育てができるよう、病児保育拡大について、今後具体的にどのように取り組むのか。答え、現状課題はあるが、訪問型も含め、保護者が利用を希望する思いに応えるため、調査研究を行っていく。英語教育。問い、幼稚園・子ども園では、外国語としての英語に親しむ機会はあるか？小学校の英語教育はどうか？答え、就学前と低学年は、英語教育の時間は現在なし。3、4年の外国語活動は、年間35単位、週1回。5、6年の外国語は、年間70単位、週2回。問い、幼い時期から英語に親しむことは、将来の聞く、話す能力に影響を与える。何らかの形で、就学前、低学年から英語に慣れ親しむ機会を取り入れてほしい。答え、公立園で英語教育等を保護者負担なしに行うことは、私立園との公平性の観点から難しい。問い、市内の中学3年生の中学英語の到達点として、英検受験の希望者に受験料を助成してほしい。 答え、英検の資格取得を推進するための施策について検討を進める。上田邦義、政権柏原。社改革と2024年問題、年収130万円の壁対策。問い、働き方改革による法改正で残業時間の上限が定められた。労働基準監督署が5分未満の労働時間の切り捨てを是正するよう勧告を行った。他にも残業代が15分単位で切り捨てされたことを裁判所が違法であると判決するなどの事案が生じている。本署の職員に対しても残業時間の1分単位での計算処理が必要ではないか。答え、本市の時間外勤務の管理は15分単位で行っているが、労働の対価として適切に対応する必要があると考え、令和6年4月から1分単位での管理を実施したい。問い、2024年4月から残業時間の上限規制が完全施行され、労働力が不足することが危惧されていることが2024年問題である。一方で、パートやアルバイトで働く多くの女性が年収を130万円までに抑えないと、夫の扶養から外れ、新たに年金や社会保険料を負担しなければならないため、仕方なく働く量を自ら制限しているといった実態は非常に多く見られ、労働力の損失という観点からも大変もったいないことである。この130万円の壁を負担なく乗り越えることができれば、働きたいだけ働くことができ、社会の労働力が満たされるとともに、また個人の家計収入にも寄与される。本市において社会保険料等の費用を助成する支援に取り組んではどうか。答え、企業における多様な働き方や女性活躍の推進、深刻化する人材不足の解消、年金制度の動向等を見極めながら、市独自の支援策をしっかりと検討していきたい。残業の上限を示した表があります。残業の上限、原則は月45時間、年360時間。残業の上限、特別な場合は月100時間、年720時間。ただし、建設業、運輸業、医師等は960時間。表終わり。竹森守、向井派、日本共産党。9期介護保険事業計画と制度改善。問い、地域包括支援センターを2カ所にすることによって、スタッフの確保等々、どのような影響が出るか。認知症の予防対策は？答え、増設により適正な人員配置を確保し、24時間365日電話相談に対応等、よりきめ細かいサービスを提供する。普及啓発及び介護予防に注力し、認知症を早期発見し、医療へつなげることや、認知症の予防、進行抑制に資する事業を進める。問い、今後さらに増やす予定は？答え、検討していない。まずは2カ所でしっかりとサービス提供したい。交通安全対策。問い、生活道路の安全確保、ゾーン30をどう整備していくのか。答え、生活道路における歩行者の安全を確保することを目的に、区域を定めて最高速度30キロの規制をかけることだが、新たな計画はない。交通事故発生の状況、地域の関係者等からの要望等があれば、関係機関と連携し、整備・指定を行っていく。問い、 視覚障害者をはじめとする交通弱者の安全対策は、答え、段差解消などの道路バリアフリー化、踏切道内における安全対策、歩車道分離の整備を実施している。事業者支援の施策、問い、資金繰り支援は、ゼロゼロ融資の支援は、答え、コロナ禍における事業者支援として、令和3年度に実質無利子無担保のコロナ対策緊急融資利子補給金事業を、また一社あたり利子相当分を最大30万円支給する事業継続支援金事業を実施した。問い、特別小口融資、緊急融資の制度の現状と見通しは？答え、空き店舗を活用して起業する方や、新分野に事業拡大する方に、事業に要する経費、テナントの改修工事費等、起業等、スタートアップ補助金事業を創設した。松尾隆秀、政権橿原。県と連携した街づくりの推進と信頼関係の構築。問い、市長から運転免許センター等移転先決定に関する要望書が知事宛に提出され、報道だけを見ると知事が代わり県警との協議もないまま一方的に決められたように感じてしまうが、その後2月29日に知事から要望書に対する回答が出され、事実に反する記述であった。市長の態度の急変に驚きを禁じ得ない、また今後の信頼関係の維持に不安を感じざるを得ない、と書かれている。県と市で食い違いがあるのはなぜか。これまでの経緯を。答え、建て替えや移転に関して本市に初めて打診があったのは、令和3年9月。整備面積として約7ヘクタールが必要と、令和4年10月に報告を受けた。しかし、医大新キャンパス西側の土地は、新設道路を含めた面積が約10ヘクタールで、土地区画整理事業が完了した後に取得してもらうことになると説明し、令和5年3月に当該地が免許センター移転先の第一候補になったと報告を受けた。4月の知事選挙にて知事が交代し、県事業の見直しを行うことが示され、4月13日に県警から再検討の可能性があると聞いた。11月に県の方針で県有の未利用地に移転を検討するとなり、当該地は移転先の候補地でなくなった。令和6年1月に田原本町に決定したという経緯である。問い、令和6年2月、県定例会総務警察委員会で原山県議の発言に、令和5年11月頃に山本県議が市長から運転免許センターが田原本に移ると聞いた、本当か、と確認してきた、とあったが、決定事項でもない水面下の協議内容を知っているのか。答え、田原本前町長から、県から打診があったが、田原本町としては断った、と聞いた。問い、なぜ知事と直接会わないのか。答え、噂レベルの話を直接知事に確認することはない。正式要請があった時点で協議をスタートする。
森下都、公明党。子宮頸がん撲滅への取り組み。問い、子宮頸がん予防ワクチン定期接種とキャッチアップ接種の対象者と接種率は？答え、定期接種者は中学1年生から高校1年生の約2150人で、接種率は平成23年58.2%、平成24年17.2%、 平成25年 3.3%、接種差し控え期間中は 0.1% 程度、令和4年度定期接種者は2122人中162人で接種率 7.6%、キャッチアップ接種者は現高校2年生から26歳までの5323人中175人で接種率は 3.3% である。土井、キャッチアップ接種対象者の終了に伴う周知方法は？答え、ホームページや広報に掲載、転入者へも個別通知で予診票交付の案内を送付。合わせて、新高校1年生にも令和7年3月末で終了することを夏までに個別通知する予定である。問い、男性への HPV ワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチン接種、助成制度の導入は？答え、接種で中咽頭肛門がん、線形コンジローマ等予防に期待できるが、任意接種の段階である。問い、ワクチン接種の効果で本種の将来推計は？答え、厚労省報告の罹患者数減少は人口10万人で859から595人、死亡者数減少は209から144人と推計、本市約7500人で試算すると約53人が罹患せず、死亡者は約15人減少の試算となる。検診実施の環境整備。問い、1ヶ月時5歳児検診を実施しては？答え、1ヶ月時は疾病及び異常を早期発見できる最初のタイミングであり、5歳児は言語理解力や社会性が高まり、発達障害が認知できる時期で今後検討を進める。問い、小中学校の健康診断実施でトランスジェンダー等の配慮は？答え、プライバシー、心情に配慮し、個々の体調や状況に応じた対応を心がける。一般質問は以上です。6、コンビニ交付、11ページ、各種証明書、コンビニ交付サービス、一覧表があります。取得できる証明書、利用の条件、利用可能時間、窓口手数料、コンビニ手数料、令和6年4月1日から令和7年3月31日の順にお伝えします。住民票、橿原市に住民登録がある。印鑑登録証明書、橿原市で印鑑登録している。橿原市に住民登録がある。課税証明書、1月1日時点で橿原市に住民登録されていた。橿原市に住民登録がある。いずれも6時30分から23時、12月29日から1月3日を除く。窓口手数料はいずれも300円。コンビニ手数料はいずれも100円。次に、戸籍謄本、戸籍証本、戸籍の不評、本籍地が橿原市である。住所が橿原市外の方は、マルチコピー機、PC での事前登録が必要です。利用可能まで1から3営業日かかります。いずれも9時から17時15分、土曜、日曜、祝日、及び12月29日から1月3日を除く。窓口手数料は、戸籍謄本、証本は450円。戸籍の不評は300円。コンビニ手数料は、戸籍謄本、証本は200円。戸籍の不評は100円。一覧表終わり。利用方法。 コンビニ等のマルチコピー機でマイナンバーカード、個人番号カードを利用して、申請から取得までの手続きをご自分で行っていただきます。利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。もっと詳しくと、市のホームページ、マルチコピー機の使い方、地方公共団体情報システム機構ホームページの二次元コードが掲載されています。コンビニ交付は以上です。な、議会の動き、12ページ、議会閉会中の委員会等、日時、会議名、議題の順にお伝えします。2月7日、議会運営委員会、令和6年、能登半島地震に対する義援金、ほか、議会改革特別委員会、政務活動費、2月20日、市スポーツ施設の活用、及び整備等に関する特別委員会、橿原市スポーツ施設計画に伴う整備、2月26日、議会運営委員会、3月定例会の運営、会議等の出席、日時、会議名、出席者の順にお伝えします。2月2日、奈良県市議会議長会局長会、局長。2月26日、奈良県広域消防議会第1回定例会、奥田議長、局長。3月29日、飛鳥広域行政事務組合議会、奥田、井上、西岡、細川、各組合議員、局長。視察、研修。日時、テーマ、視察先、参加者の順にお伝えします。1月11日、待機児童対策、千葉県流山市。1月12日、待機児童対策、東京都調布市。いずれも参加者は、大北和介、西岡二郎、森下美也子、森前美和。1月29日、議会におけるハラスメント。橿原市議員研修会、奥田秀人、佐藤太郎、大北和介、西岡二郎、森前美和、竹森守、谷井治、武田信也、八尾井元、吉川博夫、臼井拓也、今井理香、大保由香子、上田国義、高橋圭一、森本恵美、神田真美、松尾隆秀、細川義秀。要望書の受理。全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に、写しを配布しました。受理日と件名をお伝えします。2月7日、公職者、市議会議員の市への要望等に関わる政治倫理条例遵守に関する要望書。3月4日、JR 宇根美駅舎の保存活用に関する検討の説明と継続について要望。議会の情報をもっと詳しく、ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバーを含む、4つの二次元コードが掲載されています。議会の動きは以上です。